だ別に今してることがあのこうすごい悪いことだと私全然思わないんですよ、うん、すごく自然だったと思うし2人がそうなっていったことって、まあね、すごくいいと思うけど、うん、ただその自分がどうにか変えたいんであればどうにか変える作戦を練るなり何か変えていくしかないし、まあ、そこでその、
まあだから
ね、彼女がどう耐えれるかとか
まあそうやな、だから二択なんじゃないですか。だから結論を出す、
うん、
出してもう奪う、
うん、
奪うぐらいの勢いで結論を出す、うん、それがどういう結論になろうかね、はっきり不倫やと言われるっていうのも一個の結論やしさ、うんうん、それの方向に行動を移すのか、うん、もしくはこのある種モラトリアムの状態を保ち続けて、うん、なんかこう、うん、その中でもいろいろあると思うんやんか、うん、でその中でこう気持ちがこう、うん、どうなっていくのかっていうのを静観するかしかな、
うん、どっちかしかないですね。だから逆にねこれを今のすごくこう幸せな気持ちになったりとかするそれが本当に今の私にとっての幸せで欲しいものなんだったらこのままの状態を保ってうまく幸せにやっていくか、でもどうしてもそれでも辛くて苦しくなるんであればもうその別れるおは奪うかの選択をして状況を変えて自分で壊していくしかないかなっていう、
う
ん、だからその今の気持ちを楽しめなくなった時に何か結論出せばいいんじゃないですかね、
うん、あとは別にさ、うん、男女やからって、うん、なんか別に必ずしも男女の関係にならなくてもいいっていうかさ、
うん、
あのまああらゆる関係はさ未来は未知数やけどさ、うん、あのなんやろなんかあの好きなこのぐらいの熱い恋の気持ちで、うん友達関係になればなるっていう選択肢もあるやろうし、
うん、
このぐらい熱い気持ちでこの人から離れて遠くから応援するっていうのもあると思うし、
うん
うん、要はさそれに対するレスポンスがさ自分が思ってる気持ちと遠かなものが欲しいっていう、
う
ん、
そうでしょうね、
エゴみたいのがあるだけやん、
うん、
こういうものっていうのはさ、うんまあ理屈で言ったらそうなんや、うん、でも理屈じゃねえんだよって言ったらそれまでなんですけど、うん、でも基本的にはそういうことなんで、
そうですね、
うん、だからそんだけ素敵な人なんやったらさ、
うん、
あのもう少しこうずっとこの人の先をこうどうなるんやろうっていうのを含めて見ていくぐらいこうちょっとこう長い目でこう相手のことを見てみて、その果てにやっぱ私が結婚した方が私が奥さんになった方が、
うん、
この人の人生にためなるなって思ったら取りに行けばいいし、いやまあ今の状態であの今のこの人の男何仕事してるか知らんけど、うん、今の状態でもうちょい結構、うん、あの魅力を発揮できそうやなと思ったらそのままの状態を静観するぐらいのちょっとしたこう客観視っていうかがあって、あった上で、別に自分の幸せ、それと一体化して幸せでもいいし、うん、別に男を探せもいいんですけど、うん、のがあるぐらい客観的になれたらこんなにドラマってないよねってい
う。そうなんですよね、
うん、
難しいところでね、うん、やっぱりねなんかこう客観的になって見れないしね、難しいですよね。
意外とこの質問に対する答えがすごい伸びたね。
すごい真剣に考えて、ね、なんか
でもね今回来たメールは結構全部つながってる、
はい
ね、じゃあつながってって、
うん、
要はさなんかこう、うん、あの何か自分がいいと思ったものをさ、うん、どう自分の中で判断するのかっていう話じゃないですか、うん、強引につなげると、うん、それはねやっぱり自分の あの基準を高めるしかないんですよ。
あ、まあでもそうかもですね。
だからあのちょっともしかしたらひどいこと言うかもしれないですけど、うん、この3枚目のこの
幸せという名の猫さん、
猫さんに、まあ全部総括的に言うとしたら、うんうん、でもあんまりあのハードに思ってほしくないんですけど、うん、受け取ってほしくないんやけど、うんうん、どうしたらいいか分かれへんような問題に直面した時こそ、
うん、
その自分の至らなさとかも含めて、うん、自分のことを最も考える瞬間やったりするからさ、
うんうん
うん、その時にあ俺ってこういうやつなんやっていうのを、うん、その否定せずにこう受け入れて、
うん、
その上でこうなんかしようとか、
うん、
なるのがいいと思いますけど。
そうですね。だからまああの答えで多分どうしようって思っててもどっかに答えって絶対あるじゃないですか、自分の中に、う
ん、だから結論は相手に依存したらあかんってこと。
そうそうそう、
ね、自分で決めろっていう話。
そう、だから自分の中に答えを見つけてて、でもそれに対してどう動いていいかが分からなくて、きっとみんなモヤモヤしちゃうので、
うん、
なんかそのでも答えが見つかってるんであればそこに向かって動くしかないっていうふうに思っていくと意外といろんな答えがどんどん出てきたりとか。
だから結局さ、自分の外側の出来事って全部他人事やからさ、うん、どんだけ好きであってもさ、うん、あの妄想とか想像とかって無限に広がるやん、うん、でこういう人かもしれへんとか、うん、こういうことかもしれへんって想像してまうんやけど、
うん、
あのそれを解釈するフックっていうのは自分の中で増やしていくと、やっぱそれの理解、あでもそうじゃないかもしれへんとか、
うん、
そういうなんかいろんなことがいっぱいあったら、うん、なんかもう少しいろんなことが理解できたりとかすると思うし、
うんうん、
その上ででもやっぱり理解できひんっていうのこともありますよ。それは他人の感情に関してはやっぱりそれがやっぱおもろい部分やし、そこが物語を生む部分やから、そこはやっぱりね、愛してほしい、その感情自体というか、うん、確かにね、その他人に対する物語をあの紡ぐ、自分の中で勝手に紡いでるっていう状態が全てのイマジネーションの源泉なんで、
うん、確かにね、
うん、それであらゆる映画ができたり、あらゆる音楽ができたりしてるから、
うん、
うん、やっぱりだから人間ってそういう作品にハマったりとか曲を聴いた時に泣いたりするのは、そういうところのフックが、
そうでしょうね、
うん、その外側に間接的に感じるからなんで、
うん、ね、
うん、だからこういう感じでこう恋に悩む、不倫、再対者がいる人の男性に好きになって自分に悩むっていう状態自体が自分の世界観を豊かにするというところをまず根本的に思っといてほしいですね。
そうですね、
うん、あのその基準があってこその、
うんうん、
我らなんでこのラジオも含めて、ね、俺も絵も描いててずっと思いますから、やっぱり何か表現して他人に伝えたいってなった時っていうのは、やっぱそういうところと何かしらのシンクロがある、何か、
うん、
誰かの何かにシンクロするかもしれへん何かみたいなとこを期待しながら自分だけの基準でかっこいいと思うものを作るみたいな、この結構アンビバレントな感情でものって作るてるんで、
うん、
なんかそういう感じをなんかうん、思っといてもらえたらなんか、
ね、
面白いなと思いますけど、
うん、
世の中
が、確かにね、
うん、
そうかもしれない、
うん、そうだからなんかね、
うん、
分かったような顔でシステムだけに乗っかるとかさ、
うん、
逆に分かったような顔で誰ともコミュニケーション取らへんとか、うん、どっちも良くないと思うんですよ
ね。そうですね、
うん、でもどっちも常に自分はそういう人間になるかもしれへんっていう可能性が全員はらんでるんで、
う
ん、
そうです
ね、どんな人でも、
うん、
その辺はだからやっぱりこう自分の基準があって、そこにこう寄っかかるようにしてギリギリ立ってで、
うん、
いろんな物事と対峙するっていうか、うん、ね、そういう感じだと思いますけどね。っていうか超
真面目な、ね、今日はなんか真面目な、なんか
さすがやっぱ喧嘩から始まった時あるね。そんな感じ。 感じで、
いいと思いますけどね。
ファイナルファンタジーへのメールは一切
なかった。なんかいや私ファイナルファンタジーって、じゃあ前回実はあの放送した後に直後にメールが来たっていう話で、うん、やばい来ちゃったファイナルファンタジーってすごいちょっと実は密かに期待してたんですけど、あなかったなっていうじゃんじゃんっていう感じで終わりました。
そうなんですよね。
はい、
これぞあれです、
はい、
これぞ土子のファイナルファンタジーを成立させることこそ、
はい、そうですね、
あらゆる不特定多数に対するこうハッピーを、ねね、届けるプロジェクトですから ね、
なんでしょうね、何かそのアピールが足りなかったですかね。
そうね、ちょっともうちょい一応、ね、あの第1回のテーマはデートプランっていうことやったんですけど、
はい、一切それには全く触れずにメールが来てました。まあ、こうなるかなっていう予想も、まあ、普通に一応してたんですけど、ね、
だからこう何でしたっけ、はいはいはい、あの 不幸せというのは猫さんの TS もファイナルファンタジーのメールがありきの PS やから。
そうですね、今んとこまだないんで、どしどし皆さんね、
ぜひね、
はい、
ガチですからね、はい、こっちとしては
全然気軽でいいんですよ皆さん、別に私にとって食われるとか思わなくて大丈夫なんで、気楽な気持ちで、
そうですよ、
はい、
う
ん、もうノリで送っちゃったみたいな感じでも全然いいので、
まあ、ちなみに次回来なかったら、はい、もうこのコーナー終わりです。
そんな早いの？
いやもう無理じゃない、だって
そうなん、
うん、ちなみに土子のファイナルファンタジーっていうのを改めて言いますと、
はい、
このメールの王将という番組を通じて、はい、土子が幸せになってもらいたいという、
そうですね、
みんなの願いを具現化したいということで、
はい、
土子を口説くという企画ですね、簡単に噛み砕いて言うと、
まあそうですね、
それで一応土子のファイナルファンタジー第1回、これミニコーナーなんですけど、はい、なんかまあでも今回ね回転木馬さんいなかったんですけど ね、
そうですね、
過去のアーカイブ聞いてもらったら分かるんですけど、回転木馬さんが土子を、まあ、いじってね、キャラとしていじってこう1個の世界観を構築したんですけど、はいはいはい、まあ、そこからヒントも得てたりするんですけど、はい、まあこのラジジオでだからメールの書これ第11回ぐらいなんですけど、はい、過去11回聞いてみて受け取る間接的には土子のパーソナリティを想像して、
はい、そうですね、
土子を口説くにあたってどういうデートプランを立てるかっていうのが今土子のファイナルファンタジー第1回の募集テーマですね。
そうですね、一応ね、うん、
ぜひお待ちしておりますので、
やかしてもいいんで、
土子のファイナルファンタジー、
はい、ぜひぜひ
次回、
そうですね、
うん、すごい跳ねるように
ですね、これね、
これ次なかったら
終わりだそうですよ皆さん、いいんですか、終わってこんな楽しい企画が終わっていいんですか。
まあいいんじゃないですか。
興味がない、ほど興味がないってことで、
ごくごくもうさもなか、もともとなかったかのように終わりますから。
そうですね、
まあそういうのも含めて楽しんでいただけたらなということで、9月のメールの音でございました。ちょっと長々と、
はい、皆さんメールをお待ちしております。info@mograg.com こちらのアドレスにですね、ラジオネームをつけて皆さんメールをお送りください、はい、まあ、テーマがある時もあれば、テーマがこうやってない時なんかは、お悩み相談なり、もしくはね、今日モグラグのアーティストに対してもいいお話ありましたし、
そうですね、うん、
そういう感じでも全然構いません、うん、
モグラグの展示とかモグラグがやってることに対する感想とか質問とかでも全然 OK なんで、
う
ん、
なのでもう何でも OK でございます、
はい、
はい、なのでぜひぜひどしどしお送りくださいませ、
はい、
はい、ありがとうございました。今週も聞いていただいて、
そう、ありがとうございました、はい、じゃあそういうことでございまして、
そういうことでございまして、
エンディング続きます、
はい、エンディングです、
はい、ということで、
なんかメールの王将なのにえらい長丁場でしたね。
いや今回はガチ質問算数と言いますか。なかなかこれちょっと普通に内容的に切れへんくって2本立てになってしまいました今回は。 あのいやでも今日はちょっと本当にあの今回のメールはなんか喋りがいがあってすごい面白かったんですけど、
はい、
まあなんかあのね、まあ、あんまり本編でも言ったんですけどあんまり硬すぎるのもまあ堅苦しいんで、まあ、こういうメールもありつつ緩いメールも同時に募集しておりますので、
はい
、はい、なんかまあでも何でも相談メールとかね質問メールご意見ご感想お待ちしておりますよ本当に。
あと土子のファイナルファンタジー
も、ね、土子のファイナルファンタジーももう本当によ
ろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、じゃあインフォメーションを。
はい、ただいまモグラグガレージでは岡村優太個展モグを開催しております。
はい、
こちら9月29日日曜日までとなっております。本人は28日の土曜日のオープンクロージングパーティーまでいらっしゃいます。京都の作家さんです。
そうですね、クロージングパーティーは28日の18時からになってるんですけど、
はい、
今回は岡村くんが来てくれた人投げ銭なんですけど似顔絵というか岡村くんのキャラにキャラとして描いてくれるっていうのをクロージングパーティーでやろうと思ってますんで、
はい、
ぜひ岡村くんの絵好きな人ちょっとぜひ来てください。顔を描いてくれますんで投げ銭ですからね、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いしますという感じでですかね。まあ、あとちょっと情報がちょっとまだこっちもちゃんとしたの見てないんですけど、
はい、
もうちょっとしたらパリで、
そうですね、
うん、あくびさんのブースからモグラグの坂が何組かパリで展示をします。
はい、
なんていうんですか、ジャパンエクスポ的なやつですよね。ジャパンエクスポじゃないけど的なやつですに、まあ僕も出してますんで、
はい、
パリに行く際はっていうかこれパリで聞いてる人もいるかもしれないからね。
ほんまに
もしかしたらパリ在住でこのポッドキャストを聞きのあなたはぜひ行ってください。
はい、
はい、
まあ、ブログ等々にまた情報掲載します。
モグラグのブログとかでも出しますからね。なんたらかわいいエクスポみたいなやつですよね。
違います
違いましたっけ。
東京クレイジーかわいいパリスです。
あ、ほら近いな。
東京かわいいクレイジ
ー、かわいいクレイジーという感じで、まあそんな感じですかね。
はい、
はい、ということで、まああと岡村くんの展示2週間ですからね。
そうですね、
作品もちょっとずつ増えてきてますから、
うん、ちょっとずつ増えてますね。
そうそうそう、岡村くんがモグラグの周辺を散策してモチーフをね、うん、どんどん描き足し描いてる絵がどんどん増えていくっていう展示なんですけど、
はい、
僕らここに住んでるやん、はい、あれ描いたなって分かるやん、国分寺だ。
いや、意外と分かんないんですけど、
そう、分からへんのもあんねん。その辺も楽しいんで、だからぜひね、モグラグにモグを見に来て、帰りにちょっとモグラ、国分寺散歩して帰ったらいいと思うんですよね。うん、したら岡村くんはこれを描いたんやなみたいなのがちょっと分かったりして、
そうですね、
探検発見僕の街状態になってますからね、はい、ぜひぜひそんな楽しみ方をしていただけたらなと思いつつ、
はい、
モグラグラジオボリューム214でした。
ありがとうございました。